問題4、介護保険の第2号被保険者について正しいものはどれか2つ選べという問題ですね。で、この問題4に関しては、かなり優しい基本的な問題だったかなというふうに思います。で、例年多いことではありますけれども、問題1、2、3ですね。この辺のところっていうのは、ややこしい、難しい問題出ることが多いわけですね。で、そうすると、受験生っていうのは、解けたか、解けていないのか、確信が持てないという、そういう不安な状態で、1問、2問、3問と進んでくるので、で、そうすると、すごくこう疑心暗鬼といいますかね、半信半疑といいますか、大丈夫なのかなっていう不安が、大きくなってきますね。ですから、今年度のように、1、2、3っていうのがですね、難しいというときには、大体4とかですね、5とか、このあたりで、優しいのを持ってきてですね、で、得点できると、で、安心させるというですね、こういうような感じで作られることっていうのが、あったりするということですね。そこで、バランス調整するっていうような感じでしょうかね。で、この問題も非常にシンプルで、受験対策やっていたら、皆解けるというようなですね、そういうような問題だったように思います。で、設問の1。第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満のものすべてである。というふうにあります。第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満のものすべてであると。で、これは誤りですね。第2号被保険者っていうのは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者というふうになりますので、この設問は×ということになります。ちなみに第1号被保険者の要件は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上のものというふうになっていますね。で、その次2番。第2号被保険者のうち、保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援要介護状態になったものであるというふうにあります。第2号被保険者のうち、保険給付の対象は、特定疾病を原因として要支援要介護状態になったものであるというふうにありますが、これはその通りで丸ですね。で、介護保険の保険事故っていうのは、要支援要介護認定になるわけですね。で、要支援1、2、あるいは要介護1、2、3、4、5っていう認定を受けて初めて、介護保険給付を受けられるという、そういうような制度になっているわけなんですけれども、この認定っていうのは、なぜその認定を受ける状態になったかっていうその原因ですね。これについてもチェックするというふうになっているわけなんですね。要支援要介護状態になった原因ですね。これについても確認するという、そういうふうになっておりまして、で、第1号被保険者に関しては要支援要介護状態になった原因が何であっても認定は下りるわけなんですね。しかし第2号被保険者に関してはそうではないわけなんですね。要支援要介護状態になった原因というのが、特定疾病というものに該当しなければ認定は下りないというですね、そういう仕組みになっております。ですから第2号被保険者で要支援要介護状態にあると、介護を必要とする状態にあると、支援を必要とする状態にあるという人のすべてが介護保険サービスを受けられるというわけではないということですね。ですから身体障害であるとかですね、そういったような知的障害、精神障害もそうですけれども、障害を持っていて支援介護を必要とする、若い人ですね、40歳以上65歳未満の人っていうのはいるわけなんですけど、そういうような人っていうのは介護保険サービスを使わずに介護を受けているということがあるわけですね。そういう人は障害者総合支援法を使っているということになります。で、特定疾病というのは何かといったら、これは加齢に伴って、生ずるですね、生じやすい疾患ということですね、疾病ということになります。そういったものはいろいろあるかと思うんですけれども、国がこれというふうに指定している、16の疾病群というのがあるわけなんですね。それを総称して特定疾病というふうに言っているわけなんですけど、その16個の特定疾病というのはちなみに、ガン末期ですね、それから関節リウマチ、筋縮性側索硬化症、ALS と言われるものですね。それから後十靭帯骨化症、そして骨折を伴う骨粗鬆症、で、初老期における認知症、で、それからパーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、それから糖尿病の三大合併症といわれる糖尿病性の網膜症、それから腎症、神経障害ですね、こういったもの、それから脳血管疾患、脳梗塞とか脳出血とかそういったものですね、脳血管疾患、それから閉塞性動脈硬化症ですね、で、慢性閉塞性肺疾患、COPD と言われるものですね、そして両変形性の室関節症というものがあります。こういったようなものをですね、これを原因とした時だけ認定が下りるよっていうのが第2号被保険者になりますので、これを押さえておくといいですね。で、その次3番、第2号被保険者の保険料は被保険者が住所を有する市町村が徴収する。 第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収するというふうにありますが、まあ、これは誤りですね。まあ、これも基本ポイントにはなりますけれども、第1号被保険者の保険料というのは市町村が徴収します。第2号被保険者の保険料は医療保険者が徴収すると、まあ、こういうふうになっているわけですね。よってこの設問は×。その次4番、第2号被保険者の保険料は地域支援事業のうち任意事業の財源には充当されない。第2号被保険者の保険料は地域支援事業のうち任意事業の財源には充当されないというふうにありますが、これはその通りで丸ですね。まあ、これも、まあ、有名なところといいますか、基本ポイントにはなりますけれども、まあ、財源に関する問題ですね。で、地域支援事業っていうのは大きく見ると3つあるわけですね。総合事業と包括的支援事業と任意事業と3つありますけれども、包括的支援事業と任意事業に関しては、第2号被保険者の保険料というのはその財源に充当されないという、まあ、そういう仕組みになっていると、まあ、いうことですね。まあ、言い換えたら、第1号保険料と公費で賄われるということですね。第1号保険料が 23% で、残りの 77% というのが公費ですね。国と都道府県と市町村で分けるというふうになっております。まあ、ちなみに割合で言うと、国が 38.5%、 そして都道府県と市町村が 19.25% ずつということですね。まあ、こういうような仕組みになっておりますので、これは押さえておくといいですね。で、設問の4はその通り丸だと。そして最後5番、第2号被保険者は要介護3以上であっても指定介護老人福祉施設には入所できないというふうにありますね。第2号被保険者は要介護3以上であっても指定介護老人福祉施設には入所できないですね。これはまあ誤りということになります。指定介護老人福祉施設、まあ、これは特別養護老人ホームのことになりますけどね。で、介護保険法上でいうと指定介護老人福祉施設になりますけれども、まあ、ここの入所要件というのは原則要介護3以上というふうになっているわけですね。まあ、昔は違ったんですけれども、まあ、2015年からこのようになっております。まあ、ただあくまでも原則であって、で、あの一部例外もありましてですね、要介護1とか2の人でも入所できるっていうのは、まあ、あるにはあります。まあ、例えばあの認知症でですね、 BPSD が著しくて、まあ、なかなか手に負えないっていうようなケースありますね。そういうような場合っていうのもは、まあ、入所できるというふうにあったりとか、あるいはですね、まあ、それ以外でも、まあ、家族なんかがですね、まあ、虐待していて、まあ、ひどい虐待があってですね、在宅生活はなかなか難しいという、まあ、そういうようなケースというのもありますね。で、要介護1、2というような認定もらっていれば、そういう人も入所できるというのは、まあ、一応例外としてあるはありますけれども、まあ、原則としては要介護3以上と、まあ、いうことになっているわけですね。まあ、こういう要件というのは確かにありますけれども、あの第1号被保険者、第2号被保険者の区別をですね、つけているような要件というのはありません。まあ、つまりは、第1号被保険者、第2号被保険者ですね、ともに今言った条件で入所できるということになっておりますから、この設問の5は誤りということになりまして、この問題の正解は2番と4番の2つが正解しということになります。解説は以上です。